もしもし。
こんにちは、
こ
お
ん
世
に
話
ち
になり
は。
ま
は
す。
い、テレフォン人生相談です。よろしくお
は
願
い、
い
よろ
しし
くお
ま
願
す。
いします。
はい、まず最初に今日のご相談をちょっと簡単に教えてください。
子供の引きこもりです。
あ、子供さんの引きこもりのことについてですね。
はい。
はい、わかりました。ではまずあなた様のご年齢を教えてください。
年齢は69歳です。
69歳。じゃあ、ご
はい。
家族構成を教えていただきたいんですが、
主人が66歳。
ご主人様が66歳。で、お子
はい。
さんは？
で、長男は
うん。
34歳。
34歳。はい。
次男が
うん。
33歳。
33歳。お子さんはお二人ですか？
はい。男の子2人です。
うん。で、今日の引きこもっちゃってるっていうのは、次男さん？
そうです。
はい、わかりました。じゃあ今、次男さんと3人暮らしですか？
はい、そうで
うん、
す。
わかりました。あなた様、お仕事はされてらっしゃるんですかね？
いえ、してません。
うん、わかりました。じゃあ、息子さん、次男さんの引きこもりということですね。どんなような状況でしょうか？
小学校5、6年で不登校になってですね。
うん。
で、中学校でも、養護学校に入ったんですよね。それで中学校は卒業したんですけど、高校は3日行ってそのまんまですね、
うん。うん。
引きこもってしまったんですよね。
そうなんですね。小学校5年生っていうと11歳ぐらいかな。
11歳ぐらいですね。
うん。そうするともう引きこもり、足掛け22年間ぐらいの流れがあるんですね。うん。完璧に引きこもっちゃったっていう今状態なのかしら。
引きこもって、インターネットで友達というか、知った人というか、そんな話をしたりとかしてますけ
う
どね。
ん。うん。インターネットとかはやってるんですね。
はい。
うん。ご飯とかはどうしてるの？
起きてき
は
て、
い。
自分でご飯、納豆かけご飯とかですね。
ああ。じゃ
そんなのを食べたりとかしてるんですよ
そうです
ね。
か。じゃあ、お部屋からは出てくるんですね。
部屋から出てくるけど、一緒にご飯は食べないです
一緒にご飯は食べないけど、部屋からは出てきて、
ね。
じゃあ、お風呂とかも入っている様子ですか？
お風呂はめったに入らないです
うん、
ね。
めったに入らないけど、っていうことですね。うん。どこか、病院はかかってらっしゃるんですか？
一回だけ行ったことあったけど、
うん。
場面恐怖症って言われたんですよね。
場面恐怖症ね。はい。うん。
で、それからは
うん。
全然行ってないですね。はい。
行政に相談されたこともあります？
いえ、ありません。
うん。
どうしたらそんなして、引きこもりをやめてね、外に働きに行ってくれるかなと思って電話してみたんですよね。
で、その次男さんね、先ほどご飯は一緒に食べないっておっしゃってたけれども、お部屋から出てきたらすれ違うこともあるでしょう？うん。
ありますけどね、
お
話
話は？
はほとんどしない
あ、
ですね。
そう、
は
そう
い。
ですか。
それでもう何回か電話しようかなと思って、もうずっともう何年も前から思いよったんですけどね。
あ、ここへ
ちょっ
電話し
と。
ようかなって、何年も前から思っててくださったんですね。
それけど、なかなかもう心が決まらなくてですね。やっ
そう
と
ね。
今日話ができ
ああ、
て。
そうでしたか。それは勇気を出していただいて。うん。
はい。
で、じゃあその次男さんのことについてね、お父さんは何ておっしゃってます？
別になんとも言わない
あ、
け
何
ど
とも言わ
ね。
ないのね。じゃあお兄さんは？なんておっしゃってる？
あんまり言わないね。
じゃあ次男さんはお父さんともお兄さんともお話はしないの？
話あんまりしないね。
うん。小学校の時、学校に行かなくなった時って何かきっかけがあったのかしら？
それがわからないんです
わか
よ
らないの。
ね。はい。学校の先生とか校長先生までうちに来られたからですね。私もびっくりしたんですけど
おお、びっくりしたのは先生が来たから。うん。
ね。
じゃあ、あれか、次男さんが学校行かなくなったことはびっくりしなかったんだ。うん。
私気がつかなかったんですよ。
学校行ってるか行ってないか？働いてた、お母さん。
いや、あちらじゃなかったけどね。
うん。じゃあ行ってきますって朝出てってたのかな。
うん。
じゃあ朝は行ってきますって出て、でどこぞに身を潜めて、うん、でお母さんがお出かけしてる間にこっそり帰ってきてって、
そうなんですよね、
見つかんないようにやってて気がつかなかったんですね。
うん、気がつかなかったんですよ。うん、
でもほら先生が来たじゃない、それで結局分かったじゃない。その後はなんで学校行かないのっていう話はなさいました。
いや、それ話はあんまりしてなかったような気がします。
それでまあずっと時間が過ぎて、まあ、突っ込んだ話はあんまりせずに22年間経ったっていう感じですかね。
たまにあんた外に働きに行かんねって言った、
うん、
ガーンって怒るんですよ、腹かいて。
ああ、要するに働きに行かないのっていうふうな声をかけるとものすごく怒っちゃって話になんないってこと、
うんうん、そうですね、うんうん、
それでじゃあ、次男さんね、ずっとお部屋にいるわけじゃないですか。
うん、たまに買い物外に行きますけどね。
ああ、買い物にも行けるんだ。そのお金は渡してるの？
渡してないけど、どっかから稼いできてる、インターネットで。
ネットで稼いでいる。うん。
あんたインターネットだとかお米だとかちょうだいって言うけど、
うん、
ダメ、ないって言うから怒られて、
うん、
それでもう悪いんですよ。
うん。じゃあ家にお金は入れてくれないんですね。
そうです、うん、はい。
でも何らかの方法でちょっと稼いでる様子なんですね。
そうですね、稼いで
る
ね、
まあ、今インターネットでも稼げる方法はありそうですからね。
うん、ありそうですね、
うん
うん、
では先生にね早速、うん、聞いてみましょうね、
はい。
今日お答えいただきますのは心についてのエッセイストとしておなじみ、マドモアゼル愛先生です。じゃあ先生よろしくお願いいたします。
はい、どうもこんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。はい、そう
よろしくお願いいたします。お母さんなんか体はどうなんですか？
うん、ちょっと 2,3 年前に心臓のバイパス手術しましたけど、それ以外は元気です。
ああ、そうですか。
はい、
それは良かったですね。大事にね、
う
ん、あれしてたんですよ ね、
そうです
ね。お父さんも健康でいらっしゃるわけですね。
うん、透析のあれしてる。
あ、透析してるっていうと結構厳しいよね。で、この次男さん子供の時ってどんな感じだったのかしら？
元気で遊んでましたよ。
あ、そうですか、うん、じゃあお父さんもお母さんも結構可愛がってあげたわけね、次男のことも。
うん、
そういう家庭で特に問題っていうのはなかったわけだよね。
なかったですね。
あ、そう、
うん、
じゃあ小学校おそらくまあ分からないけれども5年ぐらいの時に何か、問題が起きたんだろうね、きっと小学校でね。
そうでしょう ね、 ね、不登校になったりとかね、
うんうん、なんかそういう理由があったんだろうね、
うん、
でそれを自分だけで跳ね返す力がまだなかったんだよね、きっとね。
あ、
うん、だから一人で抱えちゃった、ということで家で相談できるという状況でもきっとなかったんだろうね、彼からしてみたら。
うん、そうですね。
うん、でもまあ校長先生も急に来るって、あと親もまあ悪い意味でごまかしてどっか学校に行ってなかったっていう結構思い切った自主的な行動に出てたんだよね、その頃ね。
ああ、そうですね、うん、
だから明るく元気な子だったし、そうやって嫌なことでもはっきりまあ行動に出せるんだから、やっぱりエネルギーは僕ある子だって気がするのね。
あ、
それでなければ今何らかの方法でインターネットで何もないところからお金を稼ぐって普通できないじゃない。だって
そうですね、
うん、もしその方法をこちらだって知りたいぐらいだし、
うん、
世の中にはそうやって引きこもってもこうやって場合によっては食っていけるよ、お金得られるよなんて方法がもし YouTube かなんかで出せればそれこそヒットすると思うぐらいの内容だと思うのね。
うん、
まあそれはこれからの生き方という意味で具体的な形で、まあ、彼に任せて考えてもらうしかないけれども、ここでお母さんに分かってもらいたいのは、
うん、
彼の時間が11歳の時22年前から止まっているってことなんですよ。ここから彼はだって社会と隔絶したわけじゃない。
そうです ね、
テレビを見るとかネットを見るとかっていう情報は入るものの、とりあえず生の体験としては社会から隔絶してるされたわけよね。
そうですね、
はい、だからいきなりお前働けっていうのは返さない言葉だよね。これはそれこそ怒る以外ないっていう気持ちはちょっとこれは分かってあげないといけないなと。うん、それで責めない。しかし自分が死んでお父さんもいずれは亡くなる、両親はいなくなるんだっていうことは彼も分かっているし、その意味でさて私たちがいなくなったらどうしようかねと、これは乗ってくる話だと思うんですよ。
そうですね、
うん、今はもう11歳で社会に出なくなっちゃったんだからいきなりできるのは確かに無理かもしれないと。それにしてはインターネットなどを使ってお金を得るなんて多少なりともね、いくらもらってるか分かんないけれども、得るっていうのは大変な能力であると。ここをやっぱり理解してあげて高く評価してあげて、じゃあ親としてお前が生きていく道はきっとそれだろうと思うからどう協力すればいいのかいと。そしたらパソコン買ってほしいとか何かあるかもしれないじゃない、もしかして。責めんではなくて、なんかこれがやりたい、そのためにはお前は高校でも大学でも経済的な負担はかけていないんだから応援するよと、そこは考えておきなということになると、彼にも未来っていうものが見えてくる。それがそのままうまくいくかどうかそれは分からないけれども、未来っていうものが見えてくると思うんですよ。結局引きこもりっていうのは社会に出たいけども怖くて出れない、でも未来というものが何かちらっとでも見えたらその壁を自然と突破する力が出てくるもんだろうと。そしてお話聞いてると僕この人には何かあるような気がするんだね、そういう力が。
そうですか、
うん、
ニュースなんかでもいろいろ言ったりとかするからですね、
うん、関心があるんだと思うね、社会のことにね、うん、
関心があるみたいですね、
うん、とにかくそこの関心の中から自分が生きていく道を探すこと、うん、協力するよという気持ちになれば、
うん、
結構容易に僕見つかるんじゃないか。
あ、
うん、まあ、ちょっと逆転の発想だけど、そんな風に将来というものの関心を持たせる、その将来という明かりを見てもらいたいという意味でお母さんお父さん協力してあげたらどうかなという気はいたしますね。
はい、わかりました。
はい、では先生にもう一回聞いてみましょう。
はい、
はい、いかがでしたか。
はい、わかりました、
うん、ね、先生がおっしゃっているように、まあ、働けとかいきなりこう責める感じじゃなくて、息子さんと話をしてね、で認めてあげるってことから始めたら良さそうですよね。
そうです
ね、うん、であとはやっぱりほら、だんだんね、私たちがいなくなったらどうなるんだろうって先のことも気になって、うん、来ると思うのでね、例えば、まあ、役所とかね、それから心の先生のところとかね、何かそういうふうにこう外に、うん、相談できるところがなんかつけといてあげれば、本当に必要って息子さんが思われた時にね、アクセスしやすいからね、まあ、そんな風に整えて信じてあげるっていうことも必要かもしれないですね。
はい、
じゃあ、お体気をつけて、
はい、
ね、お父さんもお母さんも、
はい、はい、すいません、
はい、失礼いたします、
はい、失礼します。